今日のテーマトークはラブライフです。はい、では解説原口さんお願いできますか。
はい、映画 .com より拝借します。7に立つでカンヌ国際映画祭ある視点部門の審査員賞を受賞するなど国際的に高い評価を得ている深田浩二監督が木村文乃を主演に迎えて描く人間ドラマ。ミュージシャンの矢野顕子が1991年に発表したアルバムラブライフに収録された同名楽曲をモチーフに愛と人生に向き合う夫婦の物語を描いた。再婚した夫次郎と愛する息子の啓太と日々の小さな問題を抱えながらもかけがえのない時間を過ごしていた妙子。しかし再婚して1年が経とうとしたある日、夫婦は悲しい出来事に襲われる。そして悲しみに沈む妙子の前に失踪した前の夫であり啓太の父親でもあるパクが戻ってくる。再会を機に老者であるパクの身の回りの世話をするようになる妙子。一方の次郎も以前付き合っていた女性の山崎と会っていた。悲しみの先で妙子はある選択をする。幸せを手にしたはずが突然の悲しい出来事によって本当の気持ちや人生の選択に揺れる妙子を木村が体現。夫の次郎役に永山絢斗、元夫のパク役に老者の俳優で手話表現モデルとしても活躍する砂田智で、第79回ベネチア国際映画祭コンペティション部門に出品されましたと。以上となっております。
はい、ではここからネタバレ込みの話入っていきますので、見てから聞きたいという方がいらっしゃったら一旦聞くのを止めていただけたらと思います。はい、ではサルの感想を伺っていこうかと思います。原口さんいかがでした？
で、私深田浩二監督作品は長編作品は一応全部見ておりまして、まあ、かなり思い入れ強く、深田監督にも今回含め直近4作品でインタビューとかさせてもらったようでかなり思い入れが強くて今回リクエストして選んでいただいたんですけども、1個前の本気の印劇場版で初めて原作ものでドラマとかもやっている作品を経た後のオリジナル作品でね、やっぱりちょっと本気の印しまったおかげで悲しい出来事ありながらも最後こうある意味ちょっと明るい感じで終われたいい作品かなと思ってます。ちょっと、まあ、深掘りまたこの後みんなでしましょうということで、一旦まずここまで。
はい。前田さんいかがでした？
私、この作品、見る前全然どんな映画か知らずに見始めて、で、最初は、ああ、なんかこういう日常のちょっと嫌な感じを拾っていく系の映画かと思いながら見てたんですけど、その嫌さがどんどん同行してきて、この話何って思って、もう、どこに連れて行かれるのかわからないままずっと見てたんですけど、でも見終わった後はなんか、もうむちゃくちゃなのに、いや、こういうことってなんか人生にあるぞって思うような、そういう短さもなんか感じる、ちょっと不思議な作品でした。
はい。マネさんいかがでした？
そうですね。見終わった直後は、これもうめっちゃドライブマイカーやんか、みたいな風に思ったというか、まあ、多言語が出てくることとか、あとまあ、テーマ的にもすごく、人と人とは分かり合うことができないという前提のもとで、じゃあその先どう生きていくのかみたいなテーマを扱っているところとかも含めて、すごくなんか似てるなと思いながら見てたんですけど、まあでもなんか、ドライブマイカーがまだこう、優しく見えるぐらい、今回のラブライフっていうのはめちゃくちゃどぎついというか、静かにどぎついものがずっと続いていくみたいな映画で、まあなかなかちょっと痺れましたね、本当に。うん。もうちょっと大傑作やなと思いながら見てました。はい。
はい。僕はですね、深田浩二監督作品初めてだったんですよ。で、見てみてですけど、むちゃくちゃ面白かったですね、本当に。今年でもトップクラスに面白い映画だったなっていうのがあって、あと見てて思い出したのが、浜口竜介監督作品で、まあ、ドライブマイカーはもちろん思い出したんですけど、あと、寝ても覚めてもちょっと思い出したんですよね。
うん。
ただ、結構似たようなこと描いてるけど、質感が違う監督なのかなっていうふうにも思って、まあ、深田浩二監督作品これしか見てないのに、作家性とかわかんないですけど、なんか、浜口竜介作品の方が、ニヒリズムが背景にあるような気がするんですけど、深田浩二監督の作品は、シニカルだなっていう風に見てました。その、皮肉な中で、どう生きるかみたいなものかなっていう風には思いましたかね。正直、喋るのむちゃくちゃ難しい作品だなと思ってます。この後何喋るかもあんま決めてないって感じですね。はい。では、深掘りした話入っていきたいと思います。原口さん、なんかトピックありますか？
じゃあ、そう、それこそね、浜口竜介監督作品との比較で、ちょっと興味深い視点の話がありまして、
はい。
これは元ネタはですね、TBS ラジオアフターシックスジャンクションの特集からなんですけれども、この番組で、いわゆる映画と老者特集っていうのがあったんですね。コーダとかがあった後に。
うん。
で、東京国際老映画祭の主催の方が出たんですけど、 ど、その方々はですね、ドライブマイカーについて、ろう者の表現とか、手話が全然なってないと。
うん、
結局それってね、やっぱし普通の俳優の方をちゃんとろう者として演じるってもらうには6ヶ月ぐらいやっぱりいるようで、なかなかそんな時間かけれないから、いわゆる韓国手話とかも実はちゃんと表現できてなかったらしい。だから割と結構この辺りは酷評なんですけども。で、今回岡田監督は東京国際ろう映画祭のワークショップに呼ばれて参加して、ろう者の方相手にワークショップとかもしてて、
うん、
だから手話っていう言語がどれだけ大事であるかと気づいたと。
うん、
で、そこで今回の作品にろう者の俳優の方、到着キャスティングをしていると。
うん、
で、もちろんろう者の方にも細かく取材していって、この作品の中で使われている手話は全部韓国手話と。
うん、
ね、かなりその映画祭のスタッフの方も協力を得ながら手話の表現は徹底して丁寧に描いているっていうところはちょっと違いとしてはあるかなという。
うんうん、
で、手話をするっていうことで、いわゆる健聴者やと、声が聞こえる分、顔を見ないでも喋るけども、手話で話すってことは、お互いの顔を見ないと会話できない。
うんうん、
だから、映画の中でもね、こっち向いてっていう表現が結構大事なところではあるかなっていうのが。
うん
うん、
手話の表現とか結構こだわった作品であるのかなというとこ、ちょっといろいろ解説してみました。
うん、まあ、確かに、ドライブ・マイ・カーって、手話って、で、テーマを語るための手段の一つでしかないというか、もうパーツなんですよね。うん、で、手話が適当、もしかしたらそうなのかもしれないです。僕わかんないですけど、ただ、うん、浜口監督別に手話に限らず、発声して表現されるセリフとかも別にそんなに演技指導がっつりつけてる感じじゃないですよね。台本そのまま読ませるようなワークショップしている感じじゃないですか。
はい、そうです。あえて棒読みで。うん。
うん、なんか、ここは手話してますとか、ここはセリフを喋ってますっていうことを伝えれたら、それでいいっていう演出をしてるんじゃないかなと思うので、
うん、
まあもちろんその手話できる方からしたら、重複しかねる演出だと思うんですけど、
うん、
まあ、そもそも全てのコミュニケーション手段に関してあんまり入れ込んでないような演出をつけてるような気はするんですよね、浜口監督は。
うん、そうですね。
ただ、ラブライフは手話がテーマの根幹にあるから、そこをちゃんとしてるっていうのはすごい好ましいですね。はい、だからまあ、
うん、
見ないといけないっていう、見ないと伝えられない、相手の目を見て、相手の行動を見ないと言葉としてやり取りができないものっていうので、声によるコミュニケーションより密なものとして表現されてるっていう。ただ、それも、まやかしっていう方に行く話だと僕は思ってはいるんですけどね。ラブライフは。
はい。
手話だったら言葉による会話よりも本当に心が通じ合えるよねっていうのも幻想でしかなかったっていう結論に至るっていうのは僕えげつないなと思いました。本当にあれは。
うん。そうですよね。これ見終わった後、結局みんな孤独やんってなるんですよね。これって。
うん、
なんかもう、子供を不良の事故で亡くすっていう、超重たい事件があった後に、まあ、その事件というか事故にまあ向き合うがために、まあ、みんなその、なんというかみんな瞑想をし始めるというか、
うん、
愛を求めたり、突き放したり、逃げたりとか、いろいろまあ、やり方はあると思うんですけど、なんかそのなんかやりとりのこう、あやふやさな部分っていうのがすごくなんか、今作の魅力というか、うん。
うん、
結局なんか求め合ったり突き放したりして結局やっぱり分かり合えないんだなっていうのがまあ改めて分かってしまう。もうそらなんか主人公が結局ね韓国まで行って実はこうでしたみたいな言われた後、そらなんか変な踊り踊りたくもなりますよねっていう。うん。あそこはもうあれですよね。ポンジノの母なる証明みたいでしたよ、本当に。
ああ。
うん。
なるほどね。
この状況どうしたらいいのって、もうわかんなすぎてどうすることもできなくて、もう体だけは揺れているみたいなもんだと思うので、すごくなんか連想しました。
前の夫の生活保護というか、面倒を見ないといけなくなって、二人が手話で、韓国手話で会話をするシーンがあるじゃないですか。
はい。
で、そこに今の夫も立ち会ってるシーンがあって、で、あそこで手話で会話してる同士はすごく密に心がやり取りされてるように見える。で、一方で今の夫はその手話がわからなくて完全に置いてけぼりを食らってるっていう状態。 その分かり合える人がいるということの心の結びつきの強さみたいなものがそこで描かれて、その後で韓国行った時に、まあ、韓国の結婚式で周り全員韓国語なわけですよね。で、一応主人公もちょっと韓国語喋れるけど、ただ本当に込み入った感じのコミュニケーションとかは分からなくって、置いてけぼり食らうんですよね。あ、自分が理解してたと思ってた相手、自分だからこの人を助けられる、この人と繋がれると思ってた相手は、もう実は全然別の繋がり方を持ってたっていう。で、その繋がり方をしている世界の中では、自分は完全に孤立した存在でしかないっていう、さっきまで見てた幻が全部消え去るっていう、ひどいことするなぁと思って、あそこ。しかも、今の夫を捨ててきてる状態で、あれですよ。
うん、そうですね。うん、
すごい、あれは。
ほんと容赦ないなって思いましたよ、ほんと。うん、
また、結局、前の夫が、たらしでしかないっていう感じがしてくるんですよね。
はい。
うんうん、
前の妻からは、まあ、打滑のごとく嫌われてて、結婚式なんか来んなってボコボコにされますけど、前の妻との息子には好かれてるんですよね。その、なんだろう、差し迫った生活を送らないといけないパートナーじゃない人からは好かれるんですよ、あの人は。
うん、
そこがね、罠というか、また、前半でその韓国神話による、この人の本当が自分はわかるみたいなのが描かれた後で、いや、実はそれ、みんなにええ顔できるだけなんですよね、みたいな、ことを出してくるから、いや、いやいやいや、ひどいわ、と思って、うん。
うん、そうですね。なんか、主人公がね、元旦那に向ける感情って結構複雑じゃないですか。やっぱりその、助けてあげたいもあるし、うん、なんかある種の償いみたいなものもあるじゃないですか、やっぱり。
うんうん、
なんか息子を亡くしてしまったみたいな償いとかもあるし、
うんうん、
山口さんが言ってた部分もあるし、みたいな、すごく複雑な感情が入り混じって、で、最終的にはなんか、いや、全然そんな感じでもないわ、みたいな感じで、元旦那からはフラッとなんか距離を置かれてしまっているみたいなのって、
うん、
なかなかこれがきついなというか、うん、なんとなくなんですけど、あの元旦那さんすごく猫っぽい人だなって思いながら見てたんですけど、
うん、
猫連れてましたけど、
うん、
すごく猫っぽいなって思いながら。
だんだんね、元夫もそうだし、タエコも結構ずれてんなって感じが出てくるんですよね。義理のお父さんとお母さんが引っ越した後の部屋に前の夫住まわせて面倒見てたシーンの後、今の夫に見つかって今の夫が部屋に乗り込んでくるシーン。
うん、
いやもう、
はい、
この世の地獄の始まりやぞと思ったら、なんかタエコ帰ってきたら、あ、いたんだねみたいなぐらいのノリで行くじゃないですか。で、そのままの流れで猫逃げたとか言って、うん、猫追っかけようみたいな感じになって、えって、そんなノリで解決していい現場なんですかねこれみたいな感じでなるから、いや、なんか結構ずれてんなっていうのが分かってくるし、太子があの人は私が助けないといけないみたいなことを言い出すところでちょっと雲行きが変わるんですよね、なんか。
うん
うん、
いや、タエコは子供を亡くして、その悲しみに打ちひしがれている人で、その償いのようなもの、あるいは人間版のようなものとして、前の夫の面倒を見るみたいな感じにも見えるけど、なんかそれ以上の何かを感じちゃうんですよね。あの言動から。
うん。
うん。まあ、全部ひっくるめて、この人には私しかいないみたいな、何か脅迫観念じみたようなものを抱えてしまっている。ただの、
うん、
悲劇の人じゃなくて、なんか太古の感情の根っこにはどこか後ろ暗さのようなものも感じてしまうようなところがあったりとか、太古の内面の不穏さっていうのもね、すごく面白いなとは思いながら見てましたね。
そうですね。
でも私結構この映画見て、なんかあんまり孤独っていうよりも、なんかむしろ結構逆の感情があって、なんか人と人が深く関わるというか、人に深く付き合っていくことって、なんかこう、いろんなこう理不尽に付き合ったり付き合わされたりすることだよなって思うんですよね、すごく。
うん、
だからもう、やってることとか言ってることすごい無茶苦茶だけど、太古の夫がその部屋に住まわせてることを見つけたときに、意外と怒ったりしないじゃないですか、
うんうん。
怒鳴ったりとか感情的に怒ったりするってことを意外としなくて、なんかすごくお金貸したり結局、こう港まで連れて行ったりとか、
うん、
なんかあの感じもちょっとすごいわかるというか、 もう、むちゃくちゃなんだけど、うん、なんかもう、最後まで付き合ってしまうというか、
うん、
なんか許すとか許さないとか、怒ってるとかをもう超えたところにあるような関係というか、そういう感情、
うん、
で、結構孤独と私は結構反対なものに感じるというか、なんか、それはいいなとはちょっと正直あんま思わないんですけど、
うん、
でも人生にこういうことってたまにあるよなって思うんですよね。あれ何やったんやろ、あの時の自分とか、
うんうん、
あの時のあの人何やったんやろみたいなことって、
うん、
なんかあるなと思いながら、だからなんかあんまりこの映画がすごい突拍子もない感じにも思えず、
うん
うん、なんかこうちょっとどっかでしっくりきてしまったっていうのはそこなのかなと思います。
うん
うん、
でもあれ、さっきの乗り込んでいったシーンで怒るというか、が、元夫のパクさんの背中に向けて、ある種のこう怒ってるというか、独白をしてますよね。
うんうん。
聞こえないのをいうことに。
うん。
はちょっと大きいかなと思うねんけども、怒ってる、あれは怒りというか、なんというかなんだけども。
うん。
まあでもそういう、理不尽な状況でも、結局なんか、どんなになんかこんな理不尽なことがあったとかしても、結局人と人って関わり合って、で生きていくことしかできないっていうことの表れだと思うんですよね。まやさんがさっき言ってたことって、うん、
うん、
なんでこんなことに自分って貸しとんやろうとか巻き込まれてるんやろうみたいなことにあっても、
うんうん、
けどなんだかんだどんなにも人付き合いが嫌だなって思っても関わり合いはやめることはできないしっていう、まあそれは孤独じゃないっていうか、その僕なりに言うんだったら孤独であることを前提としてそれでも関わってるっていう僕は思ってるんですけど、それはね。
うん
うん、
本質的には孤独で、でもそれでも関わり合うことはやめられないっていうか、
うん、
そういうふうに僕はやっぱなんか、浜口竜介にしても、岡田浩二にしても思うっていう感じですね。
本作、僕、罪悪感っていうのが結構大きいなと思いながら見てたんですよね。全員がそれぞれちょっとずつ罪悪感を抱えてるなって思いながら見てて、今の夫は職場の山崎さんと浮気してたというか、まあ元カノ、っていうので、はい、
うん、
まあ、そこにちょっと引け目があるから、
うん、
怒りにくいみたいなのがあるかなと思ってて、僕怒るのすごい下手な人間なんですよ。よし怒るぞっていうモードにスイッチ入れないと怒れなくって、不機嫌な気持ちだけ残ったりするんですよね。で、なんで怒れないかっていうと、ちょっとでも自分に火があったらスイッチ入れられないんですよ。100、0じゃないとスイッチ入れれなくって、50、50だったらもちろん無理だし、1対9でもスイッチ入れれないんですよ。
なんかわかる。わかるな、なんかそれ。
いや、私100、0でも入れられますわ、スイッチ。
強いな。
100、0でも入れる。強いな。
本作、人を咎めるシーンがすっごい少ないなと思いながら見てたんですよね。例えば子供が亡くなったとか、いや、あんたがちゃんと見てないから死んだんだぞみたいなことを言われてもおかしくないけど、僕あのシーンって、例えば義理の父親が下手くそなカラオケでっかい声で歌ってなかったら溺れた音気づいたかもねとか、そもそも飛行機のおもちゃ買ってきたからはしゃいで溺れちゃったんですよねとか、うん、義理の父も義理の母もちょっと非じゃないけど要因があるんですよね、あの悲劇の、
うん、
そのせいで人を咎めきれないみたいなのがあるかなと思うし、もちろんその妙子と今の夫に関してはお互いに相手じゃない人に気持ちがいってるっていうのがあるから、そこで怒りっていう形で表現できないみたいなのがあるかなと思って、そこでなんか互いをおもんぱかってるようなふりをしながらみんなが行動してるなと思うんですよね、
うん、
なるほどな。
で、それがすごいまあ気持ち悪いんですよ。要するに。
うんうん。
うん。そうですね。で、取り繕ってるけど、チクリと本音みたいなのが出ちゃうんですよね。そういう時って大体。うん、だから余計にこう、ぐさって、その、うん、チクッとしたものがぐさぐさ来るっていうのが、うん、まあ、今作めちゃくちゃ多かったなと思うんですけど、うん。
その罪悪感に限らず、全力で相手を攻撃することはできないっていう気持ちをみんながちょっとずつ持ってることで変な調和が生まれてるんですよね。で、その調和はすごく気持ちの悪い、居心地の悪い空気なんですよね。で、そこでそれを壊してくれる前の夫っていうのがちょっと救いになっちゃうみたいなのもあるなぁと思って。
いや、確かに。
だから怒ってくれたっていうので、この人っていう風に気持ちがいっちゃうみたいなのもあるなぁと思ったんですよね、うん。
いや、本当そこに関しては、太古の夫のさっき言ってた独白のシーンというか、なんかあの時に私も結局亡くなった息子が太古の連れ子だったっていうことで、
うん、
夫側の家族からしたら、まあ、ある意味血は繋がってない、
うん。
で、本当の家族じゃないっていう思いがどっかにあるというか。
うん、
で、お葬式とかって、まあ、人が亡くなったりした時って、
うん、
その、どの人が自分と一番近い感情なのかっていうのがすごい分かるタイミングだったりするんですよね。
うん、うん、うん。
あ、
例えば、うん、同じ家族であったとしても、
うん、
まあ、私はそのお母さんが亡くなった時にすごい思ったんですけど、同じように悲しんでても、お父さんからしたら妻だし、
うんうん、
おばあちゃんからしたら娘やし、違う誰かからしたら友達、
うん。
で、それぞれ実は悲しみ方も違うし、その時に私自分と唯一同じ感情で悲しんでるのってもう弟だけやなって思ったんですよね。
わかる。わかる。うんうん。
その感じをすごい今回、そのお葬式のシーンで、
うん、
なんかすごいわかるなと思って。だから、
うん、
まあ本当に悲しんで花を手向けてくれる人の中には、同じように小さいお子さんがいて悲しんでくれてる人ももちろんいるんだけど、
うん、
自分と同じように、
うん、
同じ気持ちで悲しんでくれる人って、もうこの人しかいないんだなってすごい感じたのがすごい伝わってきて、
うん
うん、
それがその怒るっていう表現で表してたんだと思うんですけど、だからあそこは結構ね、なんかすごいグッときましたね。
うん、
あのシーン。
葬式って、
うん、
距離遠い人の方がめっちゃ泣いたりするんですよね。
ああ、はい。
本作でも、息子のお友達の保護者の人が、花を、棺に入れるときにめちゃくちゃ泣いてて、あれって自分の子供が死んだらっていう風な想像を働かせてるから、むっちゃ泣くけど、身近な人だと、自分の息子っていう捉え方はしてないんですよね。連れ子っていう感じで見てたりとかしてるから、
うん、
そういう風にはならないんですよね、やっぱり。
うんうん、
確かにな。近いとやっぱり、
うん、
近いからこそいろいろ思うことがあって、やっぱ泣けなかったりとかってするなっていうのは、なんかわかるなというか、まあ、葬式自体も忙しいのもあるけど、
うん
うん、確かにな、
うん。
自分も父方の祖父と、あと、母方の祖母が亡くなってるんですけど、うん、祖父の方はあんまなんか泣けないんですけど、祖母の方は結構なんか泣けるとか、泣いちゃったとかな、結構やっぱ同じこの親族同士の中でも結構やっぱ自分の中でこの感情の思い出みたいなのが違うんだなっていうのはそこで結構感じたことがあったんですよね。
うん、
なんかそういうのにも近いのかなって今ちょっと思いました、ね、
うん、なんかその分かり合ってるというか、忖度し合ってるみたいなもの、
うん。
で、本作におけるコミュニケーションって、その忖度と、あと、勝手な思い込みの二つで成り立ってるような気がしてて、本作のコミュニケーションって。
うん、
で、ちょっと浜口竜介監督作品を見た時との違いを感じた部分に関して話したいんですけど、
うん、
僕、浜口竜介監督ってコミュニケーションをものすごい神聖なものとして捉えてるなと思って、
うん、
ものすごく行為のものであって、人間の手にはその本質に届かないような神聖なるもの、でもそれを追い求めるのが人間なんだみたいな感じでコミュニケーションを描いてるなと思うんですね、
うん、
だからなんかセリフとかが棒読みっぽく演出するのかなと思う。コミュニケーションそのものにあんまり血肉が与えられてないというか、その言葉とか伝えようとするっていうことは神のものだからみたいな感じがあるのかなと思って、でだからこそドライブマイカーでの手話をやってる人がちょっとまあ人間ぽくないというか、ものすごい、なんか典型を与えるみたいな人みたいな感じがするんですよね。その、自分が知ってる言語とは違う言葉を駆使できる人は、その、分かり合えないけれども、分かり合おうとする存在としての象徴みたいな感じでいて、だからこそすごい神聖なものみたいな役割を持ってるように見えたんですよね、ドライブ・マイ・カーは。でも、ラブライフって、その韓国手話を使う人が、実はむちゃくちゃ俗っぽい存在として判明するじゃないですか。で、そもそもコミュニケーションにそういう神聖さみたいなのないよって言ってるように僕は見えたんですよね。もう非常に俗っぽい。勝手にお互いの都合を押し付け合ってるし、なんやったら自分が傷つかないように優しさのふりして防御してるみたいな、そういう ドロッとした、ネバーいい、粘液みたいなものがコミュニケーションですみたいなものに見えて、それは確かに手の届くところにはあるけど、別にそれそのものは救いにはならないみたいな、そういう描き方のような気がしているんですね。
うん、
そこに結構違いを感じたんですよ。
いや、確かにな。
うん。それは僕、浜口監督の、まあ、作家性としてすごい魅力的なとこだけど、ちょっと鼻につくなっていうとこでもあるんですよね。うん、コミュニケーションってそんな崇高なものじゃなくないっていう気持ちもちょっとあって、
うん、
今回のラブライフ見た時の俗っぽさ、もう俗な、低俗で卑近な感情をぶつけ合いがコミュニケーションだみたいな感じは、そっちの方が僕はしっくりきたとこはあったんですね。
あ、
うん、
確かにな。やっぱその浜口監督がコミュニケーションをこう神聖化してるような描き方してるっていうのはすごく腑に落ちるなというか、僕なんか、まあ、ちょっと話ずれますけど、そもそもやっぱドライブマイカーとかって、まあ、村上春樹じゃないですか、
うん、
なんかすごくやっぱ世界系とも結構近い位置にある映画だと個人的には思っているので、あのやっぱり、
うん、
世界系ってやっぱ何かを過度に理想化するみたいなモチーフがどうしても入ってくるので、うん、なんかそれってすごくやっぱ近いものがやっぱあるなっていうのを話を聞いてちょっと思って、うん、で一方やっぱラブライフって作品ではあんまりそこを言うところっていうのはあんまりやっぱ感じられないというか、うん、なんか演出として面白いコミュニケーションのやり取りしてるところがスリリングだったりみたいなするんだけど、
うん、
なんか過度に高度なことをやってるみたいな風にはやっぱ見えないというか、
うん、
普遍的ななんか生活の流れでの会話がどうもギクシャクしてたりとか、よそ行きだったりとかっていうのがすごく分かりやすく描かれてるのかなっていう風には思いました、ね、
うん、
あのモチーフに関してちょっといろいろと語ってもいいでしょうか。
はい。
深田監督の作品って、作品ごとに悲しい出来事が描かれていくんですね。
はい。
で、過去作で、海を駆けるっていう作品が、ディーン・フジオカが謎の人間を演じてて、魔法とか手品のごとく人間を殺していくんですね。で、あと、富士に立つっていう作品は、浅野忠信演じる人間がね、子供にひどいことをするっていう悲しい出来事があって、そのひどい出来事のまま、数年後が描かれていく。っていう見てると非常に苦しい作品とかを撮ってるんですけれども、結局ね、監督は映画を作るときは普遍的なことをモチーフにして描いていると。で、監督にとって普遍的なことは何かっていうと、監督自身が信じられる、揺るぎない事実と。で、その揺るぎない事実っていうのは家族ではないと。家族は不確かなものだと。結局、人はいつか死んでしまうし、それぞれが孤独を抱えていると。で、人生は何が起こるかわからないと。で、いわゆる生きることの予測不可能性と。それから、人間はいつ何が起こるかわからないと。いきなり明日交通事故で死んでしまうかもしれないと。地震が起きて建物が潰れて死んでしまうかもしれないと。っていう予測不可能性みたいなことが普遍的なことであり、それを作品のモチーフとか世界観へと昇華していると。で、さっき会話とか意味とかの話をされてたんですけど、結局この死に向き合うっていうことがまあ将来的にあるからでも、人間の死っていうのは意味があるから起きるんでもないと。で、結局本質的には意味もないけども、それが辛いから何かを意味を見出そうとして作品の中で表現しているっていう。
うん。まあ、死に対する恐怖っていうのは、義理の母も口にしてたと思うんですね。
はい。
で、それは、根っこにあるテーマみたいなものを口で説明してるみたいな感じのシーンだったと思うんですよ。
はい。
で、ちょっとやぼったいシーンだなとも思ったんですけど、ただ、多分必要なシーンだったなとは思ったんですけど、なんだろうな。
うん、
まあ、端的なこと言うと、全部の物語って死ぬのが怖いから作られてるもんだと思うんですよね。
はい。
うん、
それは、正直僕は、そんなもん当たり前だろっていうぐらいには思ってはいますけど、
そうそうそう。
ただやっぱりそれを端的に描きたい人だとは思ったんですよね、あのセリフがあることで。で、本作、コミュニケーション自体は取れる話だと思うんですよ。でも、孤独っていう、はい、なんでかって言ったら、相手に描いてる思いっていうのは、もうこっちが勝手に作ったものですっていう。しかもそれはもう非常に俗っぽい欲望に根ざしてて都合のいいものでしかなくって、で、それが明らかになったら、もう人間は孤独に死ぬんですよねっていうことに気づいちゃうみたいな話だとは思うんですけど、はい、それでも生きるっていうラストだったなとは思うんですね。
はい。
罪悪感もお互い抱えてるし、わだかまりもあるんですよね。 で、過去も消えないし、お互いの罪も消えないわけですよ。こんな人と、どうやって今後一緒にいたらいいのって、お互いもう破局してるじゃんみたいな。でもその人と一緒に生きていくしかないみたいな感じでラストを迎えるわけですよね。
はい、
で、僕本作のラスト本当に素晴らしいなと思ったんですけど、まず、ラブライフっていうタイトルの出方。
はい。
むちゃくちゃいい。もう本当に。もう、あの、散歩でも行くみたいな感じのタイミングでしたっけ、
うん、
はい。
で、ラブライフっていう。この、ある種の惰性感。何も、清廉潔白には行きません。お互い、ちゃんと別れ合うこともできないですけど、散歩行きますかって言って、それがラブライフって、ボンって切れ味よく出るんですよね。は、うん、もう、最高って思ったんですけど、その後がね、また、すごいなと思って、
はい、
そこで終わんないんですよね、切れ味よく、はい。切れ味よく終わったら気持ちよくなれるのに、ダラダラダラダラと散歩シーンが、しかも、その二人が画面に入ってくるまでにむちゃくちゃ時間がかかるんですよ。ベランダから撮ってるカメラでね。広場に出てくるまで二人、どんだけ時間かかってんねんってぐらい遅いんですよ。その間、あの二人が何会話してるんだろうとか考えたら気持ち悪くなってくるんですよね。もう空気持たせるためになんか喋るわけじゃないですか。あるいはもう喋りようがなくて黙ってるかもしれないですけど、あの時間もずっと二人は一緒に並んで歩いてるんですよね。もうそれが、これからの人生ですって言って見せつけてくるんですよね。あれすごいラストだと思います。本当にこの居心地の悪い時間終わるよって思っても終わんないんですよね。
ね。そこに矢野顕子さんのライブライフが流れて、冒頭の一節がどんなに離れていても愛することはできるっていう響くんだけども、
ああ、
これが今作で物語ってるなと思うんだけど、逆山口さんはそのセリフがシニカルに聞こえたやろうかどうやろうと思って一節が、
いやまずその歌詞からよくこの話連想したなっていうのを思いました。
はい、そうですね。
あ、それは思いました。
そんな話の歌詞じゃないでしょって僕は思いましたけど、
はい、
すげえ想像働かせてんなって思いました。うん、
結局、シニカルだと思いますよ。だって、
うん、
どんだけ離れていてもとか言ってても、いやむしろ離れていた方が楽なわけじゃないですか。お互い、本当の相手なんて気づかなくて済むわけだから。
はい、
隣にいる相手は自分の理想なんて全く付き合ってくれない生の存在なわけですよね。でもそれと一緒に生きていくんだよっていう、それは非常にシニカルな現実だと思います。でも、そのシニカルさを飲み込みながら生きていくしかないっていうことだと思うんですよ。そこで、いや、シニカルじゃないです。真っ当に美しい物語ですとは僕は思わないです。非常に歪んでいるし、皮肉に満ちてるけど、でもその皮肉を飲み込まなければ生きていけないってことを言ってると思うので、僕はこうとしかならないと思いますけどね。
うん。
うん。
本当そうですね。愛とか人生とか語る映画ってたくさんありますけど、
うん、
あそこまで端的には表されたらなんかもうグーの音も出ないというか、
うん、
あのラストは本当にすげえなって思いました、
うん、それがある意味シニカルだけど人間の普遍的なものであることは間違いないかなと思うんだけども、
それはそうだと思います、うん、
人間清廉潔白だけでは生きてきないよなっていうのが誰しもが思うよねやっぱり、
うん、
うん、まあ、うん、そもそも自分のこと清廉潔白だと思っている奴がいるんですかっていうのはちょっとあるんですけど。
ね、
そんな奴いるのかっていう。
いや、私、まあ、そういう意味では、なにこの夫が電話してるシーンで、隣に後輩の女の子がいた時に、
うん、
はぁって思ったんですけど、
うん、
でも、いや、なんか正直あれすごいリアルだなと思って。
リアル。
なんかあの、あそこで、
あれそうと思った、
はい。
うん。
あそこでキスする感じとかもう全部がリアルすぎてやばいと思ったんですけど、一方でそのタエコは、なんて言うんだろう。まあ私、まあ変な言い方すると、それこそ誰しも、まあ何かしらあると思うんですけど、それでも、それをこう、隠すというか、見せないようにするのってマナーだと思うんですよね。
うん。
うん、
でも、タエコに至っては、そのマナーをぶち壊しに来てるから、
うん、
もう、さらになんかもう心に負荷がめちゃくちゃかかってきて。
うんうん、
いや、なんかあれ、私がおってやったら、ちょっと自分の罪悪感とか吹き飛ぶレベルで、はっていう、
うん
う
ん。
なんかあそこで、さっき、ちょっと話また戻っちゃいますけど、部屋入って、なんか、あーってこう、慌て隠すような素振りを見せられたりしたら、
うん、
それこそちょっと自分のことも思い出して罪悪感が出てくるかもしれないですけど、
うんうん、
あそこまでなんかこう、開き直るというか、堂々とされたら、
うん、
もう困惑するしかないですね。
うん
うん、もうこの人は、
うん、
もう自分との関係を続ける意思を放棄したのかなっていう思っちゃって、すごい焦りません？もう隠すこともしないんだっていう。あれ結構見ててこっちがなんかちょっと食らいましたもんね。
あのシーンね、太鼓が 自分が悪いっていう態度をちょっとも見せたら怒れたと思うんですよ。
うんうんうんうん。
でも、その素振りを見せないから、今日疲れて怒れないっていうのもあるし、そのさっき言った、どっちに火があるメーターの針を振ることができなくなっちゃうんですよね。え、な、あれ、うん、
はい、
お前が悪いんじゃなかったっけ、え、怒っていいタイミングじゃなかったのかなみたいになっちゃうっていうのがあって、すごいなんか混ぜ返されるというか、もう、すごい混乱しちゃうシーンだなと思って、あれ、むちゃくちゃ面白いんですよね。あそこ、あと、あのラストの韓国から帰ってきたところも、お前なんかさっき言うことあるやろって思うじゃないですか、あそこ。
はい、本当に。うん、なんか、うん、本当思った。
でも、あそこで、ただいまって言われたら、お帰りってなっちゃうなと思って。
うん、うん、なる。
あ、なんか、その、ね、あ、どっちが悪いとかの話じゃなかったんやっけみたいな。
そう。まあ、そんで、そこも私もすごい寝ても覚めてもすごい私も思い出したんですけど。そ
う
そ
う
そう。最後、あの、猫飼っちゃってるっていう。
うん
う
ん、
残された側が、猫をもうしゃあないし、ちゃんと飼うっていう感じが、
うん、
なんかも
う、
うん、面白かったですけど。
わかるな、寝ても覚めても感わかるな。
うん、ああ、ね。
さっきの地震のシーンもうちょっと語っていいですか？
はい。
あの、地震の時に心配する電話かけてくるじゃないですか。
はいはいはい。
あれね。
あれあれ、あれね。
ものすごい後ろめたいわけですよ。あ、俺今あかんことしてるわってなって。うん、なんか、これ、ちょっと、辻褄合わせたいなみたいな気持ちがあるわけじゃないですか。あの瞬間にね。その時に自信があるわけですよ。
そうですね。
もうその気が来たって感じじゃないですか。もうこっちが気を使ってる電話をかけれるぞっていうチャンスが来たって感じだと思うんですよ。
うん、
やった、もうお前のこと思ってるからなって。大丈夫か、怪我しないかみたいな電話かけて、よし、ちょっと倫理観のバランス取れたぞみたいな感じのシーンだと思うんですけど。うわ、すごいことを描くなと思いました、あそこ。
いや、確かに。まあ、しかも、仮に、あのタイミングで、なんかあったとしたら、
うん、
もう最悪じゃないですか。
そうそうそうそう。
はい、
そこの不安を、真っ先に解消したいっていうような。
うん、
うわぁ。
そう。そうそうそう。
いや、人間やわ。
思い出した。
あら、人間やわ。
あれはね、タイミングなんですよ、本当に、この映画って。
うんうん、
まあ、そういうことを全体的に描いてる映画っていうの分かってても、このタイミングでそれぶち込んでくるんやっていうのを、すごい連続でさせてくるんで、
うん
うん、結構、心臓に悪い映画でしたね。
うんうん、あの、山崎さんが、タエッコを憎んでるみたいな話を、今の夫にするシーンあるじゃないですか。
うん、
で、不幸になってほしいと思ったみたいなことを言って、で、その時に、お子さんが亡くなっちゃうから、
はい、
ものすごい傷ついてしまう、罪悪感を覚えてしまうっていう、それもタイミングだなと思って、自分が非があることをしてる、あるいは考えてる時に、一方で不幸があると、それは自分のせいになるんですよね。自分の中でだけ。
うん、
でそれは避けなければならないことなんですよ。浮気中に万が一妻が怪我でもしようものなら、倫理的には俺が悪いってなるんですよね。
うん、
その可能性を潰さなければならない。俺は悪くないぞ、お前のこと思ってるからなみたいな感じの電話だから、いやー、もうこの電話最高やわと思って、あそこ
最悪で最高と。
確かにな、罪悪感か。
で、山崎さんにこう、キスするじゃないですか。
うんうんうん、
もう、それの繰り返しじゃないですか。なんか、僕が慰めてあげるよ的な意味合いじゃないですか、うん、ほんまに。ちょっと、うん、はぁ、しかもその後に、こんな時にも、あなたは目を合わせられないよなって言われた時も、はぁって思いましたよ、もう、ほんとに。あ、もうその一言辛いと思う。秒速5センチメートルのメール級に辛い。一生、あれは。
あそこで目を合わせられるような人間だったら、あんなことにはなってないですからね。
そうそう。
ね、
そうなんですよ。もう、お子さん亡くなってからの展開はもう絶対浮気するやつやと思って見てましたね。もう。
いや、もう私、最近も山崎さん怖いですわ、はい、ほんま。
だってもう、あれ、父親としての役割がなくなったから、うわぁ、もう余ったエネルギー浮気に向かうわ
みたいな
感じの一連の流れだと思うんですけど。
じゃあほんま、もう山口さん怖いです、ほんまに。もうね、あの、男の人の悪い部分がね、知りすぎてる。
すごいなって。
いや、この映画確かに見終わった後、すごい映画見たなと思って、確かにこれ何話そうかなって、うん、もう意外となんか、うん、何を話したらいいかわからへんっていうのがあったんですけど、なんか話してみると楽しいですね。うん、なんかこう、共感を得ながら語るような映画なんや、うん、意外とって思いながら。
うん。描いてること結構俗っぽいですからね。うん、
はい。
そうか。
子供死んだ後に浮気する話ですからね。
いや、もうお互いね。確かに。この、
うん。
まあ、罪悪感っていうのが、まあね、もうなんか、見てる人の罪悪感もくすぐってるから、こんだけこう、ハマっちゃうのかなっていうのは結構思いましたね。聞いて。
うん。
うん。
なんか、へこんできた。
そうですね。
こんな話を面白がってる君たち、みたいな。
うん。いやいや、君たちもやってるでしょ、そういうこと、多かれ少なかれ、みたいなことをね、言ってくるようなね。
でも大丈夫。ラブライフだから、みたいなね。
そうそう。
そもそもは、ラブライフを聞いて、三角関係の話を作ろうっていう。で、悲しい出来事が起こるまでは考えたけど、そっからなかなか次が思いつかなかったらしいんだけど。
いや、そう。なんか、原口さん。
で、ろう者の方を登場させてっていう。
原口さんに、なんか三角関係の話みたいなのをちらっと聞いたか、私なんか、はい、三角関係の話なんやって純粋に受け取ってて。はい、いや、もうこれ三角関係がどうとか。
そもそもはそこやね、監督も。
どの三角関係やねんって思いますもん。4人いるけど、みたいな。
ね。
そんな簡単な三角関係の話じゃねえぞとは思いました、確かに。
そうそうそう。
そんなシンプルな話じゃない。
という意味で、ろう者の方を登場させたのが非常に大きいっていう話や、ね。
今、原口さんの言ってたことがあんまりよくわからなかったっていう話をしてるのに、そうそうって言われるとすごい混乱するんですけど、なんか今、話噛み合ってますか、これは。
一応、だからちょっとごめん、俺、だから要は、監督のインタビューをした経験を踏まえて、まあ言ってるわって。うん、
今、ラブライフって出ましたね、タイトル。
出た、出た。
僕ら、そうですよ、僕らあれですよ。
ディスコードの画面の真ん中に。
この4人の画面に、ラブライフって出ましたね。うん、見えましたわ、一瞬。
出てる、出てる。
うん。言った。もう僕ら、取り繕えてもいないっていう。いろいろ取り繕えてないっていう。もう、僕らおしまいかもしれない。
あ、あの二人散歩してるときこんな空気感やったんやって思いましたよね。
こんないたたまれない気持ちやったっていう。
まあ、わざとりか決めらしいんやけど。うん、
あと、ちょっと触れたいことがあって、まあ、子供が死ぬ話じゃないですか。はい、で、まあ一応人の親なので、その視点もちょっと見ちゃったりするんですよね。で、正直本作、子供が死んだことに関する話じゃないと思ったんですよ。
はい。
子供が死んでからの話だなぁと思って、うん、あんまり子供が死ぬことの話じゃないなぁとは思ったんですね。で、まあ映画に限らずかもしれないですけど、こういう物語って、親とか大人が、そういう実存の悩みを持ってるってことを語るために子供を不幸にするとかありがちだなってちょっと思ったんですよ。
ああ、なるほど。
僕、そして父になるとかもね、あれ見てて思ってたんですけど、はい、あれって子供の取り違え事件がモチーフになってるじゃないですか。
うん。
はい。
でも、子供の取り違え自体の深刻さそのものはテーマではなくって、今まで父親になれてなかった男が父親になるっていう話なんですよね。で、男が父親としてのアイデンティティを獲得するっていう実存の話なんですよね。で、子供の取り違いっていう深刻な事件を手前勝手な実存の話に取り込んでんの結構身勝手な話だなっていう風にも見えるんですよ。僕、そして父になるむちゃくちゃ好きな映画なんですけどね。で、本作、子供が死ぬ話ですけど、子供が死ぬことを大人同士の関係性の意味を語るための道具に使ってる部分あるなとは思うんですね。で、子供死ぬってそんな甘くねえぞとも思うんですよ。ただまあ結局その誰しもがこれって人生の不幸ですよねって間違いなく確信できることって子供の不幸なんですよね。まあだから普遍的な物語足りえてるとは思うんですけど、子供が死ぬっていう展開をやっといて描くことは大人の人生の向き合い方みたいな話って結構グロテスクにも思える部分はあるなと思いました。
そうですね、確かに。
うん、でそれは本作がとかというより、物語がそういう傾向があるなっていうのを気づいたっていうのがありましたね。
だからね、福田監督他の作品でさっき言った、土に立つやと、子供は死なないんだけど、ひどい目にあって、重い障害を得たまま生き続けるっていうのも描かれたりするね。
うん、うん。
それはもっとエグかったりします、土に立つの方が。うん。
で、それで描くのは、大人の心なわけですよね。
はい。
子供のことじゃなくて。
はい。
子供が傷ついたことで自分が傷ついた大人がその自分の傷と向き合う話になるわけじゃないですか。
そうです。はい。淵井達もそうなんです。はい。
まあ、別にそれが悪いって言いたいわけじゃなくて、それを気持ちよく見れない人は絶対いますよねっていうのはちょっと思いました。
うん。
で、なんか監督自身はまだそれを描ききれてないらしいので、今後もそういう描き方はしていくようです。
うん。
うん。まあ、こういうことを描くしかないとは思います。大人の人生を描くって。ただ、まあその構造は結構良くないものに根ざしてるよなっていうのは自覚はしときたいなとは思ってます。うん。
うん。
ちなみに監督は次の作品では登場する人物はアイドルにしてまた似たようなことを描くようです。
うん。まあ面白そうですけどね。うん。
そうか。本気の印、めちゃくちゃ見たかったんですけどね。232分という時間の暴力に負けました。
うん。
うん。
うん。これとか連続ドラマを特別編集版として映画にしたので。はい、
あ、
うん、でも、ひたすら面白いので、うん。
いや、めっちゃ面白いって聞くんで見たいんですけどね。うん、しかもこれ今見れないですよね、どっかで。
確か U-NEXT とかなんか。
ネットフリックスで今やってますよ。
ほんまですか？
テレビドラマ版。はい。だから、10話の連続ドラマとして、今配信されてます。ネットフリックスで。
あ、内容は一緒で。
一緒の、というか劇場版がテレビドラマシリーズをまとめたバージョンなので。
そうそうそう。
見れるはず。
なるほど。それは朗報です、
うん。うん。そうなんですよ。僕もちょっと見たいんですよね。うん。
登場する女性が何をしりかしてくるかわからないゾクゾクっとした怖さがある作品でのめり込んでしまいます。
うん。
うん、
それを、森作品がひたすら振り回され続けるっていう話なんで。
本当ラブライフ以上にジェットコースタームービーというか、全員ブレーキ踏まないで、どんどん崖に進んでいっちゃうような人たちしか出てこない映画なんで、めっちゃ面白いですね。
うん。見てる方はめっちゃ面白い。もっとすげえもん見せてくれってなるね。
あ、でもそういえば、森崎ウィンのクレジットありましたよね。
あ、そう。
そうそうそう。
それ。
はい。今回ちょこっと出てんねん。
どこい
るの？声。声ですよね。
どこいた？声。
声の出演って書いてませんでした？
どこ？
声です。そうです、そう。
なんかの声だけってことですよね。
はい。
どこ？
いや、本気の印で監督気に入ったんやなって。
いや、森崎君めっちゃいいですもんね。
そうそうそうそう。
え、書いてますか？何に登場してたか。
あれ、多分、市役所の人たち関連の中におると思うねんけど。
あ、そこなんですか？なんか、声の出演っぽかったような気がしたんですけど。
うん、確か。じゃなかったかな。だから多分、ゼロのね、主役者ヒトラが、韓国行ったシーンなのかなと思ってんけど、出そうなところは。これもなかなか気づかなかったんだけど。
なんか声だけで登場した、なんかあったかな、ニュースとか、そんなシーンありましたっけ、
ん、韓国行くフェリーの中でなかったかな、どうやったかな。
公式サイトにもないんですよね。
うん。
森崎さんのインタビューとかでも詳しくは書いてなかったはず。
うん。
ラブライフ、森崎ウィン。関係ないですけど、水戸夏目、可愛かったですね。
ああ、いい後輩役というか。
ね、結構同僚の皆さんがね、注目の俳優さん多いので。
役わかんないですね。
うん。
木村文乃さん、むちゃくちゃ良くないですか？
むっちゃいい。
むっちゃいいですよね。むちゃくちゃ本作の感じを表現できてるなと思って、むっちゃ良かったですね、本当に。まあ、こんな感じですかね。
うん。
はい。じゃあ、ラブライフの話は終わっとこうかなと思います。
はい、
次回どうしましょう？
次回ね。
次回ね。
次回か。
前田さんが見たがってるミソジにどうする？
でもなんか高橋監督の作品って基本難解じゃないですか。
はい、難解です。
私は好きですけど、なんて言ったらいいかな。ちょっと言葉を選ばずに言うと、全く意味わからへん時とかも全然あるんで、全然思んないなみたいな時とかも。結構なんか、一か八か感ありますね。
僕は、魚の子は、押したい気持ちはあります。
うん。
あ
と、
はい、
ちょっと沈黙のパレード、ありかなと思ってるんですけど、
お
ガリレオシリーズ僕結構好きで。
はい、もう、ですよ。
へぇー。
あ、だから俺も映画の方はちゃんと見てる。ドラマは全部じゃないけども。
僕も映画だけですけど、
うん、
まあ、コテコテっちゃコテコテですけど、やっぱコテコテなりの、はい、面白さはある映画シリーズだなとは思ってて。
はい。
で、多分10年ぶりぐらいですかね。 真夏の方程式から。
うん、から9年ぶり。
9年ぶり。
そっか。
いやー、はい、まあ、僕はありかなっていうのは、どっちでもいいです。はい。
私、一回も見たことないんですけど、はい、なんかあれですよね。
まあ、ガリレオシリーズ見てるけど。
実に興味深いみたいなやつですよね。
そうです。
めっちゃ懐かしい。はい、
実に面白いですかね。
まあ、あんまり強くは押さないです。ありってだけです。
ガ
リオさんは何かありますか？
そうですね。まあ、アニメですけど、雨を告げる漂流団地とかですかね。うん、
ですね。移住もなえるもの。
うん。
うん。これもまあそうですね。うん、まあ、ペンギンハイウェイのスタジオコロリドの新作なので、
うん、
まあ、ちょっと試写で先に見せてもらってるんですけど、これ実は。面白かったですよ。
ほうほうほう。団地ものですよね。
そうですね。はい、2週連続団地。
ああ、確かに。
なるほど。
いや、僕ね、団地ジュブナイルってむちゃくちゃ好きで。
団地ジュブナイル。
なんかあったっけ、わかったかに。
好きな児童文学で団地舞台のやつがあるんですけど、僕それ見てずっと団地に憧れがあったんですよね。農家なんで一軒家なんで。
うん、わかるわかる。うん。
いや、団地エモいなと思いながら、まあ、小学校1年生の僕はエモいなんて言葉知らなかったですけど、いや、団地いいなと思いながら見てました。
団地憧れがあったんですね。
うん。
俺が引っ越したのが一応小さくとも団地なんでね。
ああ。
なかなかわかるよ、それは改めて。それ言ってみようか。どうでしょう。
僕はありですね。
うん、ありですね。と、いろいろ聞いてまして、前田さんどうでしょう。
すいません、もう一回タイトル言ってもらっていいですか。
雨を告げる漂流団地。まあ、あとこれ、映画館とネットフリックスで同時公開なので。
ああ、そうですね。まあ、へえ。
ちょっと映画館に行けないっていう人でも、まあ見やすいっていうのもありますけどね。
ああ、うん。
感想も届きやすいかな？
全然大丈夫です。
夏へのトンネル、さよならの出口でも僕はいいですよ。
あ、僕それでもいいです。あ、僕そっちがいいかもしれない。
いや。
それ
あ、これは、新海誠マラソン番外第1弾扱いでやってもいいです
か？いやいやいやいや。新海誠じゃないのに。
いやでもね、それっぽい作品続くんですよ。
そうなんですよ。
たまたまなんですけど、続くんですよ。
どうしましょう。前田さんがしっくりくるやつでいいんじゃないですか？
最終的に。
え、何がありましたっけ？いや、雨を告げる漂流団地でも全然いいです。
あ、
にしましょうか。
じゃあ、雨を告げる漂流団地行きますか。
はい。
いいんじゃないですかね。はい、なんか、
うん、
ちょっとこの番組で取り扱ったことない方向性ですよね、これ。
まあ、多分私のせいで。
まあ、確かにね。
ジュブナイルモーってあったっけ、今まで。
まあ、そもそもあんまりアニメ映画取り扱わないですもんねっていうのもありますけどね。
一個前、細田さん以来ないか。
竜とそばかすの姫。
じゃないですかね。
ぐらいか。
以来ですかね、アニメ。
うん、新作
で行く。新作で行くんだったらね。
おー、
うん。新作で行くんだったらそうじゃないですか。
いいすね、うん。まさに1年ぶりぐらいか。
新海誠マラソンはやってますけど。
うん、まあ、うん、新作っていう意味やと。
うん。
いいっすね、それも。うん。
じゃあ行きますか。
はい。
では、うん、次回は雨をつける漂流団地で行きたいと思います。いや、ちょっとこれ楽しみだな。新鮮だな。前田さんがどう語るのかが、今までない切り口やと思うんで。はい。
今までないですよね。いや、本当に見ないんで、こういう系。ピュアな気持ちで受け止めます。
はい、楽しみにしてます。
楽しみにしてます。
はい。
でも私、未だに、新海誠監督何でしたっけ？君の名は？
はい。
未だに君の名はの手書くシーンのことを思い出したらめっちゃはしゃげるんで、なんか、結構ピュアな気持ちで見れるかもしれない。
そうか！
いや、手に名前書くところ。
まあまあいいや。
何回思い出してもいいなと思えるんで。
はい、じゃあ、次回、雨を告げる漂流団地で行きたいと思います。はい、ではお知らせになります。9月も映画の話したすぎるバーを開催する予定です。場所は大阪の南森町にあり、日替わりイベント型カフェバー週刊曲がり、日時は9月24日土曜日、オープンが19時、クローズが23時となっております。今回3連休の中日となっております。もしかしたら来やすかったりするかもしれないので、よかったら遊びに来てください。また、この番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています。番組の感想、次回テーマ作品の感想などご自由にお送りいただけると幸いです。また、次回バー開催情報、ポッドキャスト次回テーマ作品の告知も行っておりますので、Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。あと、この番組のイメージキャラクター、映画の話したすぎる猫、カッコ仮をあしらったグッズを販売していますので、よろしければご購入くださいませ。お便り受付先、Twitter アカウント、グッズ販売サイト、いずれも番組説明文に記載しております。はい、それでは映画の話したすぎるラジオリニューアル第82回、ラブライフの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。